こんにちは。今回はですね、愛知県のバドミントン教室フェニックス愛知のオンラインレポートがありまして、
ええ、
これが常識を疑え限界突破の思考法っていうテーマで、なんかこうかなり挑戦的ですよね。
そうですね。単に技術がどうこうっていう話じゃなくて、多くの人がこう無意識に持っちゃってる思い込み、それが上達を邪魔してるんじゃないかっていう、そこに切り込んでるのがすごく面白いレポートだなと思いました。あなたの練習とか考え方にも何かヒントが見つかるかもしれませんよ。
特にレポートでおっと思ったのが、座ってバドミントンで、2000回ラリー達成とか、
ああありましたね。
あと集中力とかやる気についても、え、そうなのみたいな、これはちょっとバドミントン感が変わるかもなんて思いました。
そうかもしれませんね。このレポートを元にして、練習の方法とかメンタルの持ち方、あとは体の使い方、私たちが結構陥りやすい罠みたいなものと、じゃあどうしたらいいのかっていうのを具体的に見ていきましょうか。
はい、お願いします。で、まずその座ってバドミントンなんですけど、前日は全然ダメだったっていう話なのに、翌日いきなり2000回超えって、これ何があったんですかね。魔法みたいですけど。
レポートが示唆してるのは、練習前のグループワークですね。これが効いたんじゃないかと。
グループワークですか？
ええ。具体的に何をやったかはちょっとわからないんですけど、参加者同士で何か課題とか意識を共有したのかもしれない。で、特に普段ミスが多いって言われてる方がすごく良い成績だったっていうのは、これ結構ポイントだと思うんですよ。
へえ、それは面白いですね。
単なる偶然じゃなくて、やっぱり意識が変わるとプレーも変わるっていう、そういう可能性ですよね。これ座っていても体幹、つまり腰の安定っていうところにも実はつながってくる話なんです。
なるほど。意識と体の使い方、腰。その腰の話で、よく手打ちになっちゃって、なんか動きがギクシャクするみたいな悩み、あなたも心当たりありません？
ああ、わかりますわかります。
レポートだと、ドラムの例が出てきて、大きな質量、つまり腰が安定の鍵だって指摘してますよね。これどういうことなんでしょう？
ですね、手先だけでこうラケット振ってタイミングを合わせようとすると、どうしてもブレるし不安定になるんですよね。そうじゃなくて、体幹、特に腰っていう大きな質量を使って、どっしりとした安定したリズム、まあ音楽でいうグルーヴみたいなものを自分で作る意識、これがバドミントンで言うと安定したフットワークとか再現性の高いショットのこう土台になるわけです。
グルーヴですか？なるほど。
レポートには腰を落とすっていう具体的なドリルも紹介されてましたよね。力を抜いて段差とかを利用して片側の腰をこうストンと落とす。
ああ、ありましたね。地味な動きだけど。
ええ、地味なんですけど、あれが体全体の安定した使い方につながったっていう分析ですね。
体幹のリズムが安定を生むと。一方でメンタルの話もこれまた興味深くて、集中できなかったってミスの言い訳にまあしがちじゃないですか。私も言っちゃいますけど。
ありますよね。
でもレポートは、人間の脳はそもそも集中し続けないのが普通だってバッサリ。
そうなんですよ。
これはちょっと耳が痛いかな。
ええ、集中しろって自分に言い聞かせてもあんまり意味ないというか、むしろ逆効果なことも多い。レポートが指摘しているように、ミスったのを集中力が足りなかったで片付けちゃうのは、問題をちゃんと見てない思考停止に陥る危険があるよと。
思考停止。
本当に見るべきなのは、例えばシャトルへの入り方がどうだったか、打点がずれてなかったか、ラケット面の向きは、コース選択は、そういう具体的な技術とか戦術面での原因をちゃんと分析しないとダメですよね。
結局頼りになるのは、無意識レベルですっと動ける技術と冷静な状況判断、これですよ。
なるほど。集中力っていう便利な言葉に逃げずに、具体的な原因を探れと。じゃあもう一つ、やる気が出ないから今日は練習やめとこうかなみたいな、これもよく聞きますけど。
はいはい。レポートはこれも、成果が先、やる気は後、ってまた常識をひっくり返してきますね。
まさにモチベーションが湧いてくるのをこう待ってるんじゃなくて、とにかく行動してみる、でちょっとでも、あ、できたっていう体験をする、それが結果的に、お、面白いじゃん、もっとやりたいっていう意欲、つまりやる気につながるんだっていう考え方ですよね。
行動が先ですか？
そうです。行動があって、結果が出て楽しいってなって、さらに行動する、このいいループを作ることが大事だと。 レポートに出てた鈴木選手みたいに、最初はなんか気が進まなくてもやってみたらもう夢中になっちゃったみたいなことってよくあるじゃないですか。
確かにありますね。
本当に何かに熱中してる時って、よしやる気出すぞなんていちいち意識しないもんですしね。
言われてみればそうかも。最後に技術的な話で確信かなと思ったのが、骨格で支えるっていう考え方。台湾オープンの分析でも触れられてたみたいですけど、しっかり打ってるつもりなのになんかボールが失速するとか変なミスが出るとか、これが腕の使い方とどう関係してくるんでしょう。
あのですね、手先の感覚だけで打つんじゃなくて、体幹から腕、そしてラケットまでつながっているその骨格全体でボールを打つ衝撃を受け止めて効率よく力を伝えるっていう、そういう意識ですね。
骨格全体で、
レポートでは具体的に、例えば壁とかを前からグッと押された時に、腕の数だけじゃなくて体全体で楽に耐えられる肘の位置を探して見ましょうって進めてました。
あー、なんかありましたね。ちょっと脇を締めて肘を体に近づけるとか、そういう、
そうそう、そういうことです。これができてないと、レポートの言葉を借りれば、チープなプレーの見えちゃうと。
チープなプレーですか。それはつまり見た目だけの話じゃなくて。
あ、そうですそうです。見た目だけじゃなく、効率が悪くて威力とか精度に欠けるプレーっていう意味合いですね。
なるほど。
で、その非効率なプレーの結果ミスが出たりするのを、またいや今日は集中力が足りなかったなみたいに間違って結論付けちゃう。
あー、つながっちゃうんですね、そこが。
そうなんです。この悪循環を断ち切るためにも、骨格で支えるっていう意識はすごく大事だよと、そういう示唆ですね。
いや、今回はバドミントンのいわゆる常識みたいなものをいろんな角度から見直しましたね。
うんうん。
腰を意識したリズム作りとか、集中力ややる気との付き合い方、それから骨格で支えるっていう技術的な話まで。
なんか表面的な言い訳、例えば集中力とかやる気とか、そういうのに逃げないで、ミスの根本原因をちゃんと突き止めて、具体的な体の使い方とか行動に落とし込んでいく、これが停滞を破るというか、上達するための鍵になりそうですね。
さて、これを聞いているあなたは普段自分のミスをどう分析してますか？つい、あー集中力がとか、今日はやる気がみたいに、それで終わらせてしまっていませんか？レポートにもありましたけど、もしかしたら1年前と全く同じ原因で今も悩んでるなんてことはないでしょうか。
今回の話をちょっとヒントにしていただいて、ご自身のプレーとかいつもの練習を少しだけ違う角度から見つめ直してみると、なんか思いがけない発見とか、次のステップへのヒントが見つかるかもしれないですよね。思考停止しちゃうのが一番もったいないですから、常に自分をアップデートしていく、そういう姿勢が大事かなと思います。
今回の探究はここまでですね。また次回、何か面白い情報源が見つかったら一緒にお話ししましょう。